この話ですね、本当は秘密にしたいんです。自分のクライアントさんだったりとか、親しい友人にしかシェアしてないものなんですよ。だから言いたくない。なんでかというと、集客できる成功率がほぼ 100% だからなんですね。しかも真似するのが超簡単なんです。今年最後の配信でですね、この本当は言いたくなかった集客率 100% のツールの話をしたいなと思っております。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日が654回目、また張り切ってお送りしたいと思うんですが、その前にですね、年末のご挨拶でございます。今年もこの配信をですね、見たり聞いたりしていただきまして、本当にありがとうございました。ずっと続けてこれているのは、毎年言ってますけど、やはり聞いてくださったりとか、いつも何か投げかけた時に反応してくださったり、コメント入れてくださったりする方々のおかげかなというふうに、思っています。やっぱサービスではないので、こういうのを続けるためにはモチベーションが実は大事でございましてですね。そのためには、リアクションしてくださったりとか、一言でもちょろっとね、いつも聞いてるよとコメントしてくださる方の、言葉が励みになっているので、この場を借りてまたお礼を申し上げたいなというふうに思っております。始めてから14年、15年ぐらい経っていて、で、またね、配信も来年は700回超えてくるんじゃないかと思っているので、700回と言わず、1000回、1500回と続けれるのかな？できればいいと思っているので、また変わらずご愛顧いただければと思いますし、少し、わがままを言いましたらですね、たまには、コメントなんか入れてくださるとですね、すっごい元気になるので、ぜひ入れてみてください。iTunes とかですね、何でしょう、入れられるのって。YouTube とかでしょうかね。ああいうのとかね。で、コメントって入れれるようになってるので、入れてくださると、すっごい嬉しいなと思っております。とはいえ、聞いてくださるわけで嬉しい、ありがたいので、また来年もよろしくお願いします。ということで、今日のネタでございます。今日は、成約率 100% の集客ツールはこれ。ということで、年末にえらい自信満々なことを言ってますけど、本当にこの話をしたいと思っています。この話ですね、本当は秘密にしたいんです。てか、秘密にしてます。自分のクライアントさんだったりとか、親しい友人にしかシェアしてないものなんですよ。だから言いたくない。言いたくないです。なんでかというと、集客できる成功率がほぼ 100% だからなんですね。広告を使うと、おそらく広告費が10分の1ぐらいに節約できるようなものなんですよ。しかも真似するのが超簡単なんです。だったら教えたくないじゃないですか。本音としては。でもですね、実はこの話、この配信、メルマガとかポッドキャスト、YouTube でするのって、この10年間で3回目ぐらいなんです。3回目ぐらいなんです。もうこの10年間ずっと、成約率、集客率か、100% だからなんだけど、3回目なんですよね。なんでかというと、やっぱ仕事柄、性格柄、言いたくなっちゃうんですよ。それぐらいいいものだからなんですけどね。ということで今日も我慢できずに、今年最後の配信でですね、この本当は言いたくなかった集客率 100% のツールの話をしたいなと思っております。じゃあ早速いきますが、皆さんも内緒にしてくださいねということで、これは冗談ですけれども、本番に行く前に、ちょっと皆さんにやってみてほしいことがあるんですね。ちょっとしたゲームです。あなたの集客方法が、成果が出やすいかどうか、あなたの集客術の診断ツールっていうのを用意したんですよ。あなたの集客率、確率、診断ツールみたいなね、ものを用意したので、ちょっと、検索できる人はしてみてください。コンテンツラボ、集客診断ツール。コンテンツラボ集客診断ツールってちょっと検索してみてください。どうでしょう？ググってくださいましたでしょうか？で、お詫びがございます。予測してた人にもお詫びがあるし、引っかかっちゃった人にもお詫びがあるんですが、これね、釣りです。釣りです。そんなものは用意していません。ごめんなさい。探してくれた人ね。ごめんなさい。理由も説明します。なんでこんなしょうもないことしたかと言います。本当ごめんなさい。しょうもないことしたかというと、今 説明する秘密の集客ツールはこれなんです。つまり診断なんですよ。診断ツールっていうのが集客率がとても高いツールのことなんです。まあ、正しくは診断します。〇〇診断しますってオファーのことですね。思いっきり新規のお客さんを集客したいときに、あなたの〇〇診断しますみたいなオファーを使って広告を出すと、まあほとんどの確率で広告費が10分の1ぐらいの成果が出ることが分かってるんですね。いろいろあります。コーディネート診断。まあ、イメージカラー診断。なんだろうな。それこそ企業適性診断。適職診断。アレルギー診断。とかですね。まあ、こんなものなんです。いろいろありますよね。ちなみにこれは、自動である必要もないんですよ。もちろん、タイプフォームとかですね。ああいうサーベイのプログラムを、月額1万円もしないかな。2、3000円で借りて、作ればですね、自動のツールにできますよ。こうやって枝分かれできるから。そうやってできるんだけど、そこまでしなくても、別にメールフォームで選択肢だけ入れてもらって、送ってもらって、手で、なんか、お茶を濁したようなね、お茶を濁したような回答をすることでも十分作れるから、自動ツールである必要はない。それが、秘密のツールって意味じゃないですよ。大事なのはもう手前です。〇〇を診断しますというふうに呼びかけることが、いいってことなんですよ。答えの出し方が自動だから素晴らしいってことを言ってるわけじゃないし、それに申し込む人は自動かどうかなんか意識して申し込んできませんからね。ってことなんです。じゃあなんでこの診断フォームみたいなものが成果が10倍近く出るのかってことになると、科学的に証明されたものは見たことがないですけれども、まあ想像するに、まず手軽ですよね。無料だしね。手軽だということと、やっぱみんな自分のことが知りたいんだろうなというのが二つ目。自分のこと知りたくてしょうがないっていうのが二つ目かな。人に評価してほしいのかなって思うんです。で、手軽の方がまあ大きい要因かなと思ったんだけども、でもね、メールマガフォームみたいな、メールアドレスを入れてもらってメールマガフォームみたいなお得なメール届きますよっていうものよりも成績がいいことすらあるので、手軽だけだからということもないんだろうなということになるわけですね。なのでとにかく理屈抜きにこの診断フォーム的なものをオファーにするっていうのはやらない手はないんじゃないかという話なんです。とはいえですね、なんでこの程度の話に僕がね、こんな興奮してるかですよ。言いたくないな、でも言いたいな、言いたくないなとかね、なんかこんなことなんで言ってるか。って話なんだけど、それは皆さんが抱いている感想を考えればわかると思うんですけども、どう思いました？本当かな？って思ったり、私の業界ではちょっと違うかなって思いませんでした？思いましたよね。それが僕が興奮しているところでございまして、つまり、ライバルがね、増えにくいんですよ。すっごい増えにくい。みんなやんないんですよね。やんない。だから余計反応が取りやすくなるっていう二重に美味しいなって思ってるわけです。で、僕のクライアントさんは、この話をですね、まあ内心は本当かなと思ってるかもしれないけれども、素直にやってくださるので、これで成果が出るわけですね。で、また僕は興奮するという循環が起こっているし、成果出たら真似されたのもんだけど、何年やっててもそれをみんなやらないですよね、同業が。だから余計いいなっていうふうに感じることは多いです。あ、ちなみに注意点もありますよ。診断ツール、何かを診断するってオファーをしてるわけだから、本丸のサービス、あなたの本丸のサービス、例えば、アレルギーのサプリメント、まあ言っちゃおかしいか、アレルギーに対処できる、なんかね、サプリメントを売ってるときに、アレルギー診断をする人、サプリが欲しくて診断してるわけじゃないから直球じゃないですよね。欲求が。だから、ここは啓蒙とか教育ってことを踏んだ上でセールスをしっかりしなければ本丸は、売れないからね。こういうのはしっかりやってくださいよ。だけど、見込み客を集めるっていうところは、確実に、楽に集まるので、まあ全然楽です。楽です。きっちりセールスしていけば。ってことがあります。で、しかも、例えばコーチング的なものであれば、診断、コーチング的には関係ない。診断 っていうツールでオファーしてるから、無料診断から有料診断っていうサービスだったらストレートに売れていくことがあるから、そこでキャッシュを得ていくってことで第一段階利益を上げていくとか広告費を回収するってことすらできるので、まあこれはまあ心配ないですけどね。ということでここだけ注意点になります。ということでどうでしょうか。多分聞いた人もほとんどやらないという特徴があるのですし、僕もこの今日秘密にしたことはですね、あと2、3年、4年ぐらいね、またやんないと思うんですよ。喋んない気がするんですよ。なので、今日聞いたものは忘れちゃったらもう言いませんので、ぜひね、聞いてくださった方はやってみるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ言っても本音は自分のクライアントさんがやって成果出てればそれでいいので、別にいいんですけどね。ということで、でも興奮してて、すごく成果出たんで興奮してね、またお話をしているという話でございました。それでは、また、来年ですかね。はい。それでは654回目の雑談に行きたいと思います。こと最後の雑談でございますね。今日はお金と投資の話をしたいなと思っていて、僕ですね、本が好きなんです。本を読むのが好きだし、買うのも好きですけど、好きなんですよ。まあもちろん、雑誌を見たりとか、SNS を見たりとか、Amazon のランキングとか見てですね、興味がある本を買う。ランキングのレコメンドされたものを買う。で、読むってことをもちろんしますし、古典とかね、名著って呼ばれるものをわざわざ、読んだりとか、することもすごく好きなんです。なんだけど、さらに同じぐらい好きなのが、本屋に行くことなんですよね。で、本屋って面白くて、やっぱりその時の世相っていうか、やっぱトレンドが分かりやすい。本屋で平積みされていたりとか、クローズアップされている本っていうのは、今の世の中のこのトレンドを結構表す部分があるし、何よりまあ自分が、ネットだと気づけないような、出会えないような本に出会えるっていうかっこいいやつもあるしね、そういうのもあるから好きなんですよ。出会えるっていうのもあるし、トレンドが分かるっていうのもあるから結構本屋には入り浸ることがありますね。用事なかったらずっと入れます。何時間も入れるぐらい。入れるんですけども、で、今年結構本屋に行っていて、常に思っていたのがですね、やっぱり平積みされてる本って、投資とかお金の教養学みたいな、教養学って言わないか、教養みたいな本がやっぱ圧倒的に多かったなって思います。今日、ジャストナウ、今日もそうですよ。そうだと思います。これは、つまりは、世の中がお金を守るとか、お金でお金を生み出すというふうに、なものが良いというふうになってるんだろうなってやっぱ思いましたね。まあ今年の総括を何気に今僕してるんですけど、思いました。で、無理もないと思うんですよ。例えば、アメリカの、今ちょっと変わったけど、アメリカの SP500、S&P500 とかね、ああいう、ファンドインデックスの、投資信託の値がすごく爆上がりしたじゃないですか。してたし、要は株価も上がってたんでね、投資そのものにすごく魅力があったんだろうということももちろん思うし、暗号資産もやっぱり当たって送り人みたいな人たちもいっぱいいますしね、いっぱいいると。まあ、さらに言うと、一方でその企業の本が全然ないんですよね。あるんだけど、企業の本が結構平積みされてるとしても、多分インフルエンサーの方が、こんな僕でもできたみたいな。こんな僕でもできたみたいな。こんな私でもできたみたいな本だから、ちょっと企業本じゃないじゃないですか。もうタレントの成功本みたいなもんだと思うんですよ。だから好きなことをして生きていこうということか、金が金を生むよねとか、金を守ろうね。老後のために金を勉強しようねみたいな話が多いと思っていて、つまりは起業してお金をこう事業の方に振り向けてね、それで成長させるとかお金を増やすっていう風なものが難易度が高いとかいけてないという風に言われてるんだろうという風に思うんです。実際大企業のあの留保金とかね、ああいうの使い道、再投資の使い道も事業を起こすっていうことってほとんどなくて、やっぱ投資案件に偏ってるんですよね。例えばスタートアップに投資をするのもそうだ。まあそれはまあ企業に投資してるんだけど、スタートアップに投資したりとか M&A したりとかってことで、やっぱ お金を投資の方に向けるのも企業はとても多いなと思って、例えば、商社、総合商社が海外の天然資源の方に投資をしたりとかしてお金を生み出すとかっていうのもそうじゃないですか。新しい事業を起こさないですよね、あんまりね。こういうのが最近のトレンドなんだなというふうに思いましたね。まあだからなんだって話なんですけど、何が言いたいかというと、だから投資をしましょうってことは言いたいんじゃなくて、昔みたいに、右往無造が、イエーって転売やったりとか、わーってネットビジネスに殺到する時代じゃないからこそ、難易度上がってますよ、昔より。上がってるけれども、プレイヤーも減ってるので、まあ逆に良いこととも取れるかなと思いましたね。超頭良くて行動力があってちょっとぶっ飛んでる子たちが暗号資産とか投資の方に行ってくれた方がいいじゃないですか。そんなのいっぱい入ってきたらもう大変ですからね、あの子たちは。あの動きも早いし。なので、ああいう子たちが暗号資産だったり、私を売っていくわみたいなところに行ってくれた方が、まあ地道な、あの、インターネットのビジネスっていうのは、凡人しかいなくなるから、これ楽だっていう噂もあるんですよ。みたいなことを、年末またこの前本屋に行って、思っていました。ちなみにですね、僕が今日この撮影に持ってきて、カバンに入っている本はですね、トリリオンゲームという漫画の最新刊でございます。ということで、本が好きなんちゃうんかいってことで、漫画を読んでますけれどもね。ということで、今日のオチにしたいと思います。それでは、皆様、良いお年を。また来年会いましょう。
皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。 でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、あの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためには、どのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた、実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。